いつもそんなんじゃないですから心配しないでくださいね。そういうこともあるということになりますが。だけども私の信仰を支えてきたのはこれなんです。講談に達する使命なんです。どんな時でもあるんですよ。どんな時でも。死の前に出ていくという。そして、これははっきり申し上げることができますが、本当に思いを心を持って講談に立った時でも、御言葉を語らせていただいて、分かち合って講談を言う時には、心が温かくなってるんですね。時には燃えているんですよ。私はダメなクリスチャンですから、神様だからこそ牧師に召してくださったかもしれないと思う時が本当にありますね。よみがえられた死の前に主のお招きに預かった私たちは、いつでもどんな状況の中でも、そのお招きに応答していくということは、私たちの命なんです。どうぞそれを妨げるものを取り除いて、私たちがおるべき時、おるべきところ、主なる神様の摂理の中で一つにしてくださった、キリストの共同体の愛する巨大姉妹と共に、神の家族と共に、そこで主を礼拝していくという、ね、皆さん、これが私たちの信仰を支えていくんです。やがて主を経て主にお会いするまで、私の地上生涯を信仰を持って全うするということに、このことを書いてですね、私たちに全うすることはありえないんですね。ある本の読んでいた本の中に、ある牧師がドイツの方でありますが、翻訳されたものを紹介していらっしゃいました。こんなことを書いてある。よみがえりの主は今、我らと共に生きておられる。教会として生きておられる。教会として存在しておられる。だから、教会の礼拝に出ないと、教会の仲間の証の言葉を聞かないと、教会での説教を聞かないと、よみがえりの主に会うことができない。私の主、私の神という喜びの言葉も、私たちのものとはなってこない。かなり、この、なんて言いますか、強くまとめた、この言葉でありますが、あっと思いますね。そこまで言われるかと思いますが、確かにその通りだと思うんです。その通りだと思うんです、ね。どうぞ、主の御言葉の日に私たちは、主ごとに招かれているという、ね。そこで、共に、兄弟姉妹と共に、よみがえりの主にお願いするという、この信仰。この信仰のもと私たちは、この実は大切にしてまいりたいと思いますね。弟子たちの集まりにとどまったこのそのトマスに、主はなんと現れてくださいました。そのことがその後出てまいります。27節から、イエス様が弟子たちの集まりの中に、安かれ、シャロームという言葉ですね。これは挨拶言葉、平安のあれと言います。イエス様はいつもの言葉を語って現れてくださいました。そしてそれから27節。トマスに言われた。トマスの前に立たれたんですね。そしてトマスに言われます。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。ああ、イエス様聞いてらっしゃったんだと。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。優しい言葉じゃないでしょうか。主は、かたくななトマスの心を解きほぐすかのようにここで語っていらっしゃると思います。信じないものにならないで、トマスよ、信じるものになりなさい。 トマスは自分の不安、心、寂しい、孤独、不信のその姿をイエス様はそのまま受け入れて、何の子には責める言葉がありません、トゲの言葉がありません。トマス、信じられたらダメじゃないか、そんなことは一つもイエス様言ってらっしゃらないんですね。その不信のトマスを受け止めて、トマスよ、わかるよ、だけども信じないものにならないで、あなたは信じるものになりなさい、こういうふうにですね言ってください。なんと慰めした言葉でしょうか。トマスはイエス様が言われたから、ああそうですか、イエス様、じゃあ指入れさせてもらいますよ、入れさせてもらいますよ入れたかどうか、入れたかもしれません、書いてないからそうだったかもしれません、だけどもそんなことはもうする必要なかったと思いますね。どうしましたか。トマスはその場にひれ伏したんです。そして本当に忘れることができない、また教会の中でも歴史の中でもこんな素晴らしい告白がないと言われる、短いけれども素晴らしい信仰の告白をなしました。我が主よ、我が神よ、これは信仰の告白です。復活のキリストの前にひざまずいて、我が主、我が神、なんと素晴らしい告白でしょうか。一週間前には主から最も遠く離れているような、神様がわからない、イエス様がわからなくなっていたトマスでありますけれども、固くなっていたトマスでありますが、今一週間のここで、この瞬間、主に最も近いもの、引き寄せられたものとされているんですね。そしてこの素晴らしい告白を全身全霊で告白することが許されたトマスは、なんと幸いだったかと思いますね。この告白の中で素晴らしいなと思うのはですね、私の主、私の神、こういうふうにですね、トマスが読んでいることですね。そうなんです、この復活のキリストの習慣後の権限はトマスのための権限だったんです。トマスはそれ痛いほど分かりました。私のためにイエス様が生まれてくださった。だからトマスも私の神、私の主と呼んだんですね、告白したんですね。これはとっても大切な告白です。単にイエス様を救い主として信じている、神様を単に信じているというんじゃないんですよ。私の神なんです。この時トマスがイエス様はトマスにとって私の神、私の主と告白し、私の神、私の主となってくださったということですね。彼、我々、彼の関係の中でトマスはこの復活のキリストを捉えているんです。個人的、パーソナル、しかも極めて人格的な、この結びつきというものがこの告白の中にはあるんですね。これは素晴らしいことですね。皆さん、イエス様をですね、単に距離的にですね、主である神様であるという信じるのではなくて、私の救い主、私の甘い主、私を愛して、私のために十字架で命を収めて、私のためによみがえって、私を導いてくださる生きる救い主、私の救い主、私の主、本当にそのようにですね、私たちはあなたの主のように告白させていただきたいでありますね。これは本当に素晴らしいことですね。沖縄出身の上原玲子というゴスペルシンガー、歌手の方がおられます。この人は沖縄駐留の米国軍人と日本人の母親から生まれたのでありますが、幼い時、まだ何もわからない時に、自分の父母が誰々か知らないまま、上原さんというクリスチャンのご夫妻に里子として引き取られて育った人なんですね。社会でも学校でも大きくなるにつれて、彼女は特別な目で見られました。 沖縄の問題ってのは本当にいろんな複雑な問題を抱えておりますけどね。